医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
医療ジャーナル、今回は新型うつ病について心理カウンセラーで未来総合心理研究所代表の岸井民江さんにお話を伺ってまいります。岸井さんは NHK スペシャルの、職場を襲う新型うつなどにご出演され、新型うつ病の解説など、各方面でご活躍をされておられます。でまずうつ病と新型うつ病というのがありますが、最初にですね、うつ病についてどんな特徴があるのかお話しいただけますでしょうか。
はい、基本的にうつ病の発症される方の性格なんですけれども、非常に責任感が強い、そして几帳面である、また、我慢強い、人の目が気になる、古典的な日本人的な性格ということが特徴のように思います。
例えばどういうふうな形でこの症状が出てくるんでしょう。
べきであるという非常に強い概念があって、上司の方が今日例えば、本当は帰らなきゃいけないんですが残業していけと言われると断れない、要するにノーと言えない。そうするとその自分が、上司に対して申し訳ないことをしたな、でもやらねばならない、でも自分は我慢強いですから、そのストレスで非常に溜まってきて、で睡眠不足になってきます。で睡眠不足になってくると集中力も欠けてきてミスをしてしまう。でミスをしてしまうと、ああ自分はみんなに迷惑をかけたというとても強い自責感が非常に強いですね。起死燃料っていうんですけど、もう自分は役に立たない人間であるという意識が非常に強くなって、それで役に立たないから僕は必要ないとか私は誰にも認められないとなると自殺願望非常に強くなる。で優秀な方たちが非常に多いです。
で一方でですね、この新型うつ病、はい、こちらについてはうつ病とのこの対比の中でお話をいただければと思います。
はい、はい、全く真逆なんですが、要するに自責感が強いのと多責感、新型うつの方たちは多責が非常に強くて、私のせいではない、自分のせいではないイコール他人が悪い、なので反省しないんですね。反省できる能力がない。でここは非常に特徴です。で真面目で責任感が強くて自分が悪いんだ、人の役に立ってない、でそういう自分はみんなから、認められないと考えるのと、あなたが悪い、私のせいではないという、もうその違いですね。で非常に分かりやすいと思います。
現れてくる症状というのはそのうつ病と同じような、例えば不眠であるとか、
は
い、
症状は同じなんですね。で、何が違うかというと、他人のせいにしますから他人とのトラブルは非常に多いです、新型うつのクライアントさんは。で、その新型うつのクライアントさんに対してまともにその上司が、君はそれは間違えてる、それは組織として、君の言ってることはそうではいかない、それは通らないって言われると、いやあなたが悪い、上司としてちゃんと面倒見ないあなたが悪いのにどうして私を責めるんだということを言われると、常識的に通じないので、あいつが憎いと考えて、もう会社に行ってやるもんかで休むんですね。で休んでる自分ってどうなのかっていうと、怒りで眠れないとか睡眠不足、それはあります。動機が強いとか怒りで、なんで私のことを認めてくれないのよって言って会社行かないとか、で給食期間中に特徴なのは、それで給食をすぐ取るんですよ。で給食期間中にと海外旅行に行ったりとか、何を履き違えてんのという上司たちは、給食というのは復職するための給食期間であるはずなのに、なんで語学研修に留学するのというケースが非常に多いです。
その給食中は決してそういった症状は発症しないと。
そうですね、とても元気で、その給食を取るということに関しても、お休みの時間は私は何をしてもいいんですよね、だって就業規則上書いてありますよね、書いてないんですけど、 勝手に自分で解釈をしてしまい、とても謳歌して、自分の同僚たちとお酒を飲んだりはしてます。
基本的にその新型うつ病は、職場に出てくる症状で、
はい、
その周りとの人間関係との中に生じてくると、はい、いうことでよろしいんでしょうか。
はい、非常に特徴的なのは生育歴の中 で優秀で成功体験が多いですね。ということはミスしたことがない、失敗したことがない経験のまんま社会人になっていくと、そうはいかないケースがあって、その失敗することの、そのこうリカバリーができない人たちが多くて、でリカバリーした経験ないですから、あなたが悪い、私は失敗したことのない人間なのに間違えてると言われるのは教え方が悪いでしょという、そういう考え方になっていってしまうということを考えると、やっぱり親がミスをさせない、要はレールを敷いてこの通りにやっていけばミスしないでしょというケースは多いです。
いわゆるその失敗することを受け止める機会を奪ってきたことなんですね。
う
ん、
そうですね。
はい、新型うつ病の方のこの、なんていますか、気質について、ご説明いただけますか。
はい。パーソナリティ障害という、に近いと言われている傾向があるんですが、その特徴は依存的、すぐ人に頼っていく。それから、回避性、もうやりたくない、こんなのできない、と言ってしまう。それから演技性、演技も意外とちゃんと分かっていて、自分がこうすれば人はこうやって喜ぶとか、でもそれは演技をしているというよりも無意識でそういう演技ができちゃうという特徴があります。ですから周りにいる人たちが非常に振り回されて、結局はこう持ち上げたり、攻撃的にならないようにしたりという、こう悪循環になってしまうので気づかないケースが多いですね。
例えばその事実でないことを事実と誤認する、うんうん、ようなことはあるわけですか。
あったかのようなことを言う。で周りではそんなことはありえないというのは分かっているんですが、ご本人はもうそういう体験をしているんだという気持ちを、本当に説得力ありますから、そういう意味では周りが振り回されて、そうだね、しょうがないよねって言ってしまうケースが非常に多いですね。
カウンセリングの時に新型うつの方とは、そういう意味ではどういうふうに接しておられるか参考にお伺いできればと思います。
はい。新型うつの方が、カウンセリングにいらっしゃる時には、基本的には人を責めている、その怒りでいらっしゃいますから、まずはその人の悪口から始まり、ダメなやつなんだっていうことを訴えますので、そこは認めていく。で、認めていきつつ、信頼関係を作っていって、で、組織というものは、とか、人間というものは、そう、あなたの今考えているということではなく、社会全般として人とうまくやっていくコツをあなたは知らない。だから、未熟であるということをカウンセリングで、成長させていく、すごく長い時間がかかります。で、そのためには親御さんも巻き込んで一緒のカウンセリングしていくっていうケースも多いです。
大人になった、
はい、そのなった方も
親ということですね。うん、ああそうですか、わかりました。
はい、
で、あと、この番組は医療従事者に向けてお送りしておりますが、はい、例えばこういった新型うつの症状を、かなと思うときのちょっと参考にお話を伺いできればと思うんですけど、どういうポイントを、医療現場で患者さんと接している場合においてですね、気をつけたらよろしいのかということをお話しいただける、
そうですね。基本的には人間関係のトラブルを持って攻撃的であるところが特徴ですから、例えばドクターがお聞きになるときに、どんなことで今困ってますかっていう話を向けていくと、私の上司がとか私の同僚がとか、そういう話をして来られるケースが多くて、そこから動かない。それはなぜかというと反省があまりできないので、 訴えるだけ訴えて私の味方になってほしい、そういう気持ちがすごく強いですから、それが本当に長く訴えているようであれば新型うつと確定して間違いないかな。
一個人に対するパワハラで上司に明らかに責任がある場合も中にはあるんでしょうか。
はい、当然そこはドクターの方がこれはどう考えてもパワハラで上司が悪いという場合にはそこはきちっと聞いてあげてほしいですね。で、未熟な場合が新型うつの特徴ですから、人間的な人格が育っていない、だそこはドクターの方のご判断していただければいいかなと思います。
カウンセリングを受けてもらうように進める場合のこうポイントみたいなことをお話しいただけないでしょうか。
はい、企業にお勤めしている方を対象にして言うと、それぞれその方の考え方があるんですが、まず会社がカウンセリングを受けなさいというケースと、あと個人的に会社には知られたくない、なぜなら自分は弱い人間と評価されるのが嫌だということで個人的にいらっしゃる方、二通りあります。
実際こう新型うつ病と診断されてカウンセリングを受けて、はい、新型うつ病で亡くなるというケースっていうのはパターンがあるんでしょうか。
新型うつのクライアントさんは自己反省能力が低いので、うつ病の患者さんよりは長くかかっていくんですね。ですから未熟者であるという観点で最初から接していきますから、その分長い大人になっていく過程を一緒に歩んでいくっていう感じです。ですからそこにはとても人間としての信頼関係を築きながら注意深く成長していこうねというそういう気持ちで接してはいってます。
うまくいかないケースもやっぱり、
はい、
未熟者ゆえにこう離れたりとかっていうこともあるわけですか。
はいはいはい、あります。怒りが強いですから、ちょっとした言葉で傷ついたり、その分いろんなところに訴えるんですね。 SNS でまたは、老気症ですとか、もう様々なところで訴えていくっていうのも特徴です。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。